8歳のアミコです。中学生の息子。
この放送は他社貢献オブザ他社貢献の私は油かたぶら油みもに細野高さんのクラファンを応援しに来たいもん。みもパンパクを応援してくれたまえ油かたぶら金玉プラプラすなわち他社貢献もな他社貢献高橋社長の提供でお届けいたします。高橋社長ありがとうございます。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、金ともりプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただまれさせていきたいと思います。よろしくお願いします。連日、高橋社長のスポンサーコールをストーリーズの中で聞き取りきるべく聞き取っていただくべくですね、なんとかその秒数以内に収めようと必死で早口で喋ってるんですけど、これねなかなかね一発成功することがないんです。やっぱりね他社貢献オブザ他社貢献のところでね一回詰まるんですよちょっと悔しいですけどね、何度か挑戦してできていることの方がほとんどで、昨日だけかな一発 OK したの。そのくらい詰まってるんですけど、まあそんなこんなでですね、皆さん、他社貢献オブザ他社貢献な高橋社長が応援しております、細野さんの美容万博クラファン、ぜひねリンク概要欄の一番上に貼り付けてますので、ぜひねクラファンページまず入っていただいてご支援していただけたらなと思います、開催日は10月13日となっておりまして、愛知県にありますビザモール尾張朝日店で開催となってます。11時から16時までとなってまして、整理券の配布は10時半より開始となってます。この美容万博ですね、今までにも2016年ぐらいから、続けてきていらっしゃいまして、まあ、コロナでね断念した時期もございますが、美容万博がですね美祭という、名前からね美容万博に、変わり、そしてね美容万博去年に至ってはですね600人もの、お客様がご来場され、5月に行った細野高さんの、出版記念講演会と美容万博をされた時は1日に1000人もの、ね、方が来場するというですね非常に人気のイベントになっております。子どもたちにたくさんの体験をしていただけるように、まあ、設計されておりまして、カット体験、カラー体験、シャンプー作り体験、着付け体験、ヘアアレンジ体験、マツエク体験、ハンドメイドアクセサリー体験、 AI ミラー体験と、いろんな体験ができるようになっておりますので、ぜひね興味のあるお子さん、そしてねお母さん方でもね息子、そして娘にねこんなことを体験してもらいたいなって思ったら、ぜひね足を運んでいただければなと思います。中にはですね煙突スポンサーとかそうね、美容万博に直接のつながりのあるものではなく、なんとですね煙突町のプペルの、この映画が来年開催される、開催じゃないですね、上映されるにあたって、このムビチケのプレゼントなどのねプレゼント券も出ていたり、これはねきっとこの煙突町のプペルを、制作というかもう原作者ですねが何かしらどこかで関わることがあるのではないかと思いますよね。期待しちゃいますよね。ぜひね皆さんそこも期待しつつ、この美容万博も応援していただければなと思います。スタッフさんたちをお弁当などもねでプレゼントできる券、差し入れ券とか、あとはですねボラスター券とか、あとは開運カットランチ券が出ていたり、そしてビジネスコンサルが出ていたりといろんなものが出ておりますので、興味のある方ね、ぜひねご支援いただきまして、そしてね美容万博のことも、知っていただけたらなと思います。ぜひ応援のほどよろしくお願いします。そしてそんな、美容万博を応援している高橋社長のスタイフ株式会社和光組の他社貢献な朝礼もぜひお聞きいただきたいですし、そしてインスタグラムのねフォローもよろしくお願いします。交流のある方はねぜひね高橋社長にフェイスブック申請まだできてないよという方いらっしゃいましたらね、ぜひ申請してみてください。とっても、チャーミングで、そして天才的なワードセンスをお持ちな方です。ぜひね、スタンド FM もお聞きいただいたり、インスタグラムなどもね投稿なども楽しみにしていただければなと思います。よろしくお願いします。そして本日もウィークリースポンサー様がついてくださっております。いきますよ。 9月14日日曜日は山口で神の手フッチ講演会場。テーマは整えば人生は動く。心と体のバランスが整ったら人生はガラッと変わるとよ。5年間の挑戦や奇跡のストーリー、そして10秒で変わる神の手体験も準備しておけん。コント絶対もったいなか。笑顔と感動と小顔全部持ち帰ってよかよ。お申し込みはここからバイということで、リンク概要欄に載せさせていただいております。ぜひね、9月14日、山口の湯田温泉コンコンパークで開催されます、フッチー師匠の講演会、気になる方はね、ぜひね、お早めにリンクからお申し込みをよろしくお願いします。まだフッチー師匠の整体受けたことないんだけど気になってるんだよねという方や、体の不調があるんだけれども誰に相談していいかわからないとか、フッチー師匠のね、遠方に行ってその先で施術するというこの旅する整体師ですねにも興味のある方、そしてフッチー師匠の挑戦、フッチー師匠の、ね、いろいろにマラソン大会などにも出たりもしていますし、細野さんのようにトライアスロンに挑戦されている方のね、体の調整なども行っていらっしゃる方でもいらっしゃるし、実際にね、ご本人もそういったね、マラソンとかをしていることでスポーツにもね、非常に長けている方でもありますので、運動している方でね、相談したい人がなかなか決まらなくてっていう方結構いらっしゃると思うんですよ。私もね、そういうところあったから、ぜひね、そんな方、まだね、1対1でちょっと行くにはちょっと勇気がなくてなんていう方もね、講演会でしたらたくさんの方と一緒に聞けますし、いろんなね、どうしてこういった整体を行っているのかということもね、含めてきっと今までの、師匠の、挑戦などもね、聞くことができると思いますので、ぜひね、こんな講演会全国でね、開催されますけれども、ちょっとね、近くの県まで行くかどうかっていうのは、まあ、フッチー師匠も忙しいですからね、全県を回るというわけではございませんので、お近くの県にね、来た際にはぜひ、この機会に、お申し込みしていただけたらなと思います。もちろんね、遠方の方も、ウェルカムでございますので、ぜひお早めにお申し込みをよろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。お客様からの言った言わない論争には勝てないよねっていうお話をしたいなと思います。実際に、ね、ちょっと仕事場であった出来事もあってこのお話をしたいなと思ったので、お客様情報やお仕事のね、内容について触れてのお話をするのはちょっと避けたいなと思いますので、ちょっと詳細を濁してお話しするところが出てきてしまうかもしれませんけども、ちょっとね、やっぱ接客業をね、毎日毎日している上で感じていることをお話ししたいなと思います。どうしてもね、人間だから接客をしている上でね、お客様に誤解のないように全て 100% 伝え切るっていうことは難しい。絶対難しいです。もう 100% は絶対伝わらないし、で、さらにはそのリスクだったりとか、その商品を購入する上でね、例えばこんなデメリットがありますよとか、こういうところを想定してからご購入くださいねなんていうことも、じゃあ 100% 伝えれるかというと、それも絶対ない。なので、お客様に、そのお客様が理想とする通りにこちらがお話しして、で、さらにはこちらも理想とするというか、お客様が今後困る可能性になることについて全部伝えるっていうことは、まあ、まずまずできない。でもお客様としては、もうこれだったら言ってよっていう時ってあると思うんですよね。ちょっと今回のケースはそういう話ではないんですけど、いろんな意味で言った言わないになることって、どうしても接客業をしてると、これはね、家電量販店関係なくどこでもあることだと思うんです。なんですけど、言った言わないになった時点でもう絶対スタッフ側が勝てるってことはない。どうあがいても勝つことはできない。で、まあ、勝つ負けるっていう考え方自体もおかしいよねっていう話なので、まあ、勝つ負けるで話さない方がいいっていうところもあるとは思うんですけど、ただでも絶対に勝つということはないっていうことは絶対知ってなきゃいけないところだと思うんですよね。 ね、どうしても若いスタッフほどお客様から言われたことで納得できないことがあったりとか、そんなこと言ってないのにって思った時に、ついお客様に、喧嘩腰で言いたくなってしまったりすることってよく見かけることあると思うんですよね。接客業に携わっている方で、若い子たちがそんなこと私言ってないもんっていう気持ちになってしまって、感情的になってしまう時を見かけたことはあると思います。今の子たちって結構ね、非常に穏やかで優しくって、そういうふうな、なんか、血気盛んな発言をする子自体も少なくはなってきてますけど、でもやっぱり理不尽なことがあった時とかに、納得できなくって、やっぱりどうしてもね、感情的になってしまうことは少なからずあると思うんですよ。で、実際ね、ちょっとそれに近いような出来事があって、一体はないでね、ちょっとトラブルになった件がありまして、で、もうね、一体言わないになった時点で、いくら言ってなくても、言わなかったです、そんなことはって言って、ああ、そうですかとなることは、まずないんですよ。で、お客様が、納得していない、もしくは、お客様側が折れてくれることもあるけど、でも、お客様側が 100% 言わなかったっていうことに対して、いや、言ったっていう話にはなるんですよね。どんな状態でも。で、こちら側の、お話の仕方によって、それを現実的に、できないことだったりとか、それを、こちら側が実現する方法がなかったりとかで、丁寧にご説明してお詫びして、で、やらないっていうことはもちろんありますけど、でも一体言わないになった時に絶対ね、お客様側が強いことは間違いないわけですよ。で、やっぱりその時に、その言った言わないの方にフォーカスするんじゃなくって、お客様がそういうふうに受け取ってしまった要因について考えられること、考えられない子で非常に大きな差が出るなっていつも思ってるんですよ。で、この言った言わないに関わらず、お客様との聞き取りだったりとか、お約束ごとだったりとかがいつもあやふやになってしまう子とか、お客様からこういう約束をしてもらったはずなのにっていう話が出てくる子って、毎回正直なとこ一緒なんですよ。毎回一緒なの。もうその分類にいる子たち、そういうことがほとんど起こらない子たちっていうのが真っ二つに分けれるぐらい、パートさん側とかね、その伝票を携わる側とか、お客様からの一番第一声の問い合わせを受ける、電話対応している身としては、もう誰にそういうことが起こりやすいかっていうのは、もうパターンが正直なところ見えてるんですよね。で、回数がね、1回だけ起こって、そこから稀に起こらなかったりすると、あ、この子は改善ができる子なんだなって思ったりとか、本当に稀なケースで、お客様と波長とかもやっぱりあるでしょ。どうしても接客している時に全部の人と波長が合うことってあるわけはないし、タイプ的に合わないことも絶対あるから、波長が合わなくて起こっちゃうトラブルっていうのももちろん、あるかなと思うんですけど、やっぱりね、そのパターンがあって、でしかもお客様から同じような、その一体言わないになるようなお話を何件も何件も受けてる子もいるんですよ。一体言わないだったりとか、これこうしてくれるって言ったのにこうなってないみたいな、約束事が破られた的な感じのことを言われたりとかね、する子って毎回同じなんですよ。で、お客様の話を 100% 聞き取れていない子がそういうトラブルに陥りやすくって、でお客様側のお話を聞き取って、それを噛み砕いたりとか、お客様側の言いたいことについて、こうこうこういうことでよろしいですかっていうきちんと確認をしている子は、やっぱりその後のミスがすごく少ない。で、ミスしたとしても毎回同じミスっていうことはないっていう感じが、もう目に見えてわかるんですよ。改善していこうとしていることを、自分に要因があると思ってない子で大きく差があるんだなって、もう私みたいに、ね、お客様のトラブルを、一番最初に対応する人たちはそういうものを全部一挙で 見ているからのパターンも読めるし、どんなことでトラブルが起きてるかっていうのもすごく見えてるわけですよ。で、そういうミスが起こった子に、いつもこんなことが起こりましたよだけを伝えないようにしていて、こういうことが起こりましたっていうだけだと、そんなこと言ってないもんだけでいつもその言い返されるだけで終わっちゃうんですけど、言い返してるところに問題があるわけじゃなくて、言った言わないになるような何かきっかけになる言葉が繰り返されてるんだと思うんですよね。で、それがどの言葉なのか、どう言い換えたらお客様とそういうトラブルが少なくなるのかっていうことを常日頃トライアンドエラーしていかないと、もう同じミスずっと続くんですよね。で、スタッフさんとか社員さんとかって、私の勤めてる家電量販店って短いと2年ぐらい、長くても3、4年ぐらいのうちには他店舗に移っていっちゃうんですね。だけど、その短い期間でも同じようなトラブルを何件も受けている子っていうのは、絶対そこで自分の改善をできていない子だから、多分次に行っても同じだと思うんですよね。お客様が変わったとしても自分の方が変わってなかったら、結局は同じことが続くから、でそこでちゃんと気づける子だったらいいんですけど、全員が全員やっぱり気づける子というわけではないので、私自身もね、なんかね、偉そうに言うのも良くないんだけど、ただその偉そうに言うっていう風に取られないように、できるだけ取られないように、このミス、この間も同じような形でここでありましたよねって、過去の同じトラブルも取り上げるようにして言うようにしてるんですよ今。本人が認めざるを得ないように、淡々と説明する、相手をなんか論破しようとするんじゃなくって、できるだけ相手に、あ、そういえばこの間も同じことしたなっていうのを自覚してもらうように話して、でこの時もこういうような話でしたよね、でこういうこと、同じようなことになりましたよね、だからこの説明をしている時にきっとお客さんが誤解しやすいような説明をしているところがあるはずなので、次からお客様に説明する時に、この説明のところだけでも違う説明にするなり、もっと噛み砕いた説明にするなり、何か自分の言ってることでお客様に誤解されやすい言葉がないか探してくださいっていうように最近してるんですよ。で、もちろん反抗的なタイプの子とか、そういうのを聞き入れたくない子とか、プライドがね結構高い子とかもいるから、そこまではっきり全然聞いてくれなくって逃げてっちゃう子も、もちろん正直なとこいるんですけど、でもそれでも繰り返していくと、やっぱり自分の中でその時は、すみませんって言えなかったとしても、そしてその時は考えられなかったとしても、ふとどこかでよぎってくれたらいいなと思って話すようにしていて、でもやっぱりね、その今まで積み重ねてきたものがあって、それを良しとしてきてしまってる、自分に悪いとこがあると思ってないタイプの子はやっぱり繰り返しちゃうから、そんな簡単にね、すぐに改善できることじゃないんだけど、でも一つでも二つでもミスを減らせば、みんなが働きやすくなるし、トラブルの電話が少なくなれば、スタッフさんが何か困ってることにパートさんたちがサポートに回る時間も増えるわけですよね。だからお互いに相乗効果があるというか、いい効果しかないはずだから、それがね、少しずつも、理解していってもらえるようにというか、お互いにやりやすい環境を作っていけるように、言える人が言う、私は強く言えるタイプだから、私が言った方がいいかなっていうところは言うようにして、これは上の人から言ってもらった方が、その子も聞き入れやすいだろうと思ったことに関しては上の子に全部伝えるようにしてて、毎日ね、そのなんかミスだったりとかトラブルだったりとかの報告を私が全部一括でまとめて、上司の子に伝えてるんですけど、もちろん私もまだまだその改善点を伝える伝え方についてはトライアンドエラー中なので、今はこういう形にしてますということしか言えないんだけど、でもさらにここから発展させていくことで、少しでもお互いね、ミスなく、そしてお客様もトラブルに巻き込まれにくい状況で、ご案内ができれば、お互いに気持ちよく、そしてお客様が気持ちよく購入してくだされば、次にもまた来てくださる
可能性が上がるわけだから、それをちゃんと繰り返していくことで、やっぱり人と人なので、まあ、もちろん失敗することもあるけど、失敗したとしても誠意ある対応を取ると、この子一生懸命ミスしたことも次につなげるために一生懸命対応してくれたから、この子にしようって言って来てくれる人もやっぱりいるので、まあ、人と人との付き合いだっていうことを忘れずに頑張ってやっていかなきゃなと。地元でね、店舗構えてお店ね、やっている分、まあ、その人たちと、まあ、ずっとね、長くもう家電量販店の中だけじゃなく、いろんなとこでも会ったりすることもあるから、まあね、本当に人付き合いだと思って、やれるところ、自分の改善できるところ、そして他の子も改善できる点があれば、どうしたらその子が受け入れやすくなるか、そして改善しやすい環境を整えてあげられるか、私にできるところをやるしかないんですけどね。私自身がコントロールするわけじゃないから、最終的な判断はもちろん店長とか役職の子にはなりますけど、少しでもその子たちだけがね、やろうと思ってもできないところもあると思うんで、まあ、私は頑張ってサポートしようというお話でございました。一体話題の話って難しいよねまあそんなコーナーで、コメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送回、松田さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。他社貢献な高橋社長、富士さん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。推しのためなら T シャツ作りまで、皆さん様々な推し活面白いですね、ということで松田さんありがとうございます。いや、もう推しのためならいろいろやっちゃいますよね。なんかね、別にそれが直接見られてなかったとしても、なんかそれは良くて、やっぱり見に来ている方々みんなファンなわけでしょ。みんなが味方なわけじゃないですか。で、これは二宮くんが言ってたんですけど、嵐の嵐が神格化する場所っていう風にそのライブのことを表現してたんですよ。全員が味方な場所、全員が嵐を好きだったりとか、嵐のメンバーが好きな人たちだけが来ている場所が、そうすると僕たちが神格化するっていうような場所なんだっていう風に言ってたのが、私はすっごく印象的なんですよね。で、それだけやっぱり好きな人たちだけに囲まれる場所っていうのは、その嵐であってもアイドルの皆さんとか、そういうタレント活動をしている方々にもやっぱり特別な場所なんですよね。で、もちろんファン皆さんはその推しにね、会いに行くために行くわけだけども、でもその空間に行けること自体はめちゃくちゃ幸せで、でしかもそこに来てる人たちみんな同じものを好きなわけですよ。そんな空間ってなかなか毎日は会わないですよね。非日常的な場所にしかそんな世界ないから、本当にライブとかイベントに行かない限りはそういう場所に巡り合えないわけで、だからそこでしかできないことを全力で楽しみたいってやっぱり思うし、今回に至っては特に一個人名義でしか応募できないんですよ。通常のライブとかコンサートってファンクラブに入っている人は、申し込みをして、もう一人は同行者で登録できる人がいるんですよ。なので自分以外の人とかと一緒に行くことができる。これ嵐の時はね、2、3人登録できた気がしたんですけど、ちょっとそこは私も 4、5 年前なんで覚えてないんですけど、今は同行者多分1人2人ぐらいまでしか多分できなかったと思うんですけど、そうやってお友達と一緒に行けるっていう形なんですけど、私が行くファンミーティングってその当選したアカウントに対して1名までしか行けないわけですよ。当選した本人しか行けないで、本人確認もあるっていうふうに言われてるから、その本人しか行けないっていうふうになると、みんな1人で参加なわけですよね。まあもちろんその中には当選した人同士でもともと連絡を取ってる人たちもいて、まあそこで集合できる人ももちろんいるとは思うんですけど、基本的に最初からこの人と行くって決めていけるわけじゃないわけですよね。だからそうなると、やっぱり味方であるっていうふうに ファン同士で空気感を作らないと、その一体感が普通のライブとかコンサートよりも生まれにくい感じになるのかなっていうのはちょっと思っていて、だから全力でそのファンの方も楽しんだ方が、その、ね、盛り上げる側の、まあ、今回タイムレスですけど、そういうアイドル側もやっぱり空気感でね、すごく乗せられてわーっと全力でやってくれたりするので、その空気感を作るのはファンたちの力もめちゃくちゃ大きいんじゃないかなって思ってるから、全力でね楽しんでこないきゃいけないと思うし、全力で楽しむためにできること、私にできることですけど、もちろんね完璧にはできませんけど、私にできることを全力で楽しんで、そしてタイムレスが楽しいって思ってくれるような空間を、作れるように私も努力していこうと思っております。ということで松谷さんコメントありがとうございます。そして昨日の放送回にも松谷さんからコメントをいただいております。ありがとうございます。他社貢献の高橋社長、フッチーさん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。ついに予告編が流れましたね。戦神アミコさんを探しながらじっくり見たいです。テンブランクのドラムは確かにアミコさんと重なるところがありますね。あんなに叩けるシーンが多く使われているのもすごいですよね。ということで松谷さんありがとうございます。いやね、テンブランクのねドラムのこう何がすごいって、相当多分ね叩き込んでドラマに合わせてきてると思います。もともとドラマーさんというわけではなく俳優さん女優さんだと思うので、まあ、もちろんドラマやってらっしゃった可能性はありますけど、ただねやっているだけではなかなか映像を撮られながら演じながらやるっていうのはすごく難しいことだと思うので、相当練習をされたんじゃないかなと思います。佐藤健くんもあれほどストイックに練習しているので、やっぱりね周りも刺激されて相当やっているんじゃないかなっていうのはもう優位に想像できるし、でそれだけの、まあ、引っ張っていく佐藤健くんがいるからこそ周りも刺激を受けてどんどんどんどん伸びていって、テンブランクがこう メジャーデビューっていうのも決まったのではないかなと思います。最初から決まっていたのかもしれないけど、それに合わせるために相当やった、まあ、どちらかでしょうね。まあ、どちらにしてもすごいなって本当に思いますね。あまりにもね4人とも素敵な方ばかりだし、でしかも非常に魅力的な方ばかりなのでね、テンブランクこっから相当なんかドラマ関係なくクワッと伸びる感じもなんかありますよね。歌声もめっちゃいいし、でしかもさ佐藤健くんだけじゃなくて他のグループもめっちゃいいから、他のグループとかももしかするとなんかアルバムとか発売した際には他のグループの曲も入っちゃうなんてことがあるんじゃなかろうかなんて思って、私は一人でワクワクしておりますすいません、ワクワクしすぎて。戦神のね予告、ご覧いただきましてありがとうございます。実はねあれ第2弾になるんですけど、たくさんの方にねやっぱ見てほしいなと思ったし、間近になってきたし、原作の方もあれ原作結構長いんですよ。で完結編が先月か先々月ぐらいに発売されたばかりでもあるので、ぜひねそちらも合わせてご覧いただきたいなという思いもあって予告編載せたんですけど、めちゃくちゃ楽しみですね。豪華でしょう。もうワクワクしております。ただ私が探せることはないと思います。だって私も探せない気がするから松谷さんコメントありがとうございます。そしてハルプリモベラさんからいただいております。ありがとうございます。ゴッドオブザ他社貢献高橋社長、ブーラブラスポンサーありがとうございます。マンスリースポンサー様へのお礼ありがとうございます。骨折が早く良くなってほしい。ゴッドハンドフチフチ師匠、スポンサーありがとうございます。ウィークリースポンサー様へのお礼もありがとうございます。油見えまーんペッチュルチュルありがとうございます。カニさん、タケコプターってどうやったら取れるんですか。あれを取るには本物の直売がいるんだ。誰か持ってない？おいしいぞ！続くということでですね今日もありがとうございます。おはようございます。おはようございます。アミエモンがずっと告知していた戦神のトレーラー見たえもん、ありがとうございます。キャストは超一流の俳優陣だし、スケールがやばいし、 本当にかっこいいえもん。エキストラとはいえこの作品に出てるということが本当にすごい。木札には何が隠されているのか、原作と同じようになるのかがとっても楽しみえもん、ということで、ハルプリマブラさんありがとうございます。いや今日もねチョコパイをね探し求める旅にしていただきましてありがとうございます。あの生えてきたタケコプターはどうしたらいいんでしょうかね。カリさん教えてください早く続きが気になりますね本物のチョコパイがいるっていうことみたいですけど、本物のチョコパイを食べるだけでポロリってなるの、脆くないそれまた次生えてくるのかな。あでもそれエンゼルパイ食べないと生えないのか、大変だな。チョコパイだけでいいな、まあ、そんなこんなでですね、トレーラー見ていただけましてありがとうございます。あの私がねそのおそらく映るであろうシーンは本当にあのここっていうね、あの一番その、まあ、注目されているシーンというか、まあ、一番の盛り上がりのシーンあたりで出てくることは多分間違いないと思うんです。始まりの序章の部分じゃないところで出てくる可能性があります。で、映るかどうかははっきりは分かりません。分かりませんけれども、どんなに映ったとしても豆粒以下であることは間違いないです。それはね、公開されてからあのお伝えしようかなと思うし、実際に私がね、その撮影現場であの着させていただいたお衣装については、写真を公開するのは、13日を過ぎてから、公開したいなと思ってます。まあ、別にね、そんななんか隠すほどでもないだろうって話ですけど、一応エキストラのね、あの情報公開をしていいというあの許可に関しては、こういうふうに、公開してくださいっていうルールがないので、あの基本的にはね、あのエキストラの公開自体が事前にいいっていうふうには言われていないので公開しないというだけなので、まあね、あの一応公開されてからあの載せようかなと思っております。まあね、そんなにあの載せたところに支障はないんですけどそういうふうにねさせていただこうかなと思っております。ぜひね、あの頑張って私を探していただきたい。もし見つけたら本当にね、もう猫のように犬のように猫のように、どっちだ、犬のようだな、犬のようにすがりますそしてね、木札に隠された謎というか、木札、まあ、一体どんなものなのかについてはね、あのぜひね原作をねある程度読んでいただいて、でそこからね、あのネットフリックス見ていただくと、まあ、分かりやすいのかなっていうよりも、よりストーリーが楽しめるのではないかなと思います。原作と全く同じってことは多分ないと思うので、あのぜひね、あのネットフリックスを楽しんでいただくために原作も読んでいただきたいななんて思っております。私もね今読んでるところでございます。楽しみにしていただけたらなと思います。私を頑張って探してください私だって探せるかどうか分かりませんけどハルプリマブラさんコメントありがとうございます。そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それから、スタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております他社貢献、高橋社長が応援されております。細野さんが、挑戦中の美容万博クラファン。ぜひ応援のほどよろしくお願いします。美容師が子供の未来を考えたらこうなった。美容万博子供の夢応援プロジェクト2025です。クラファンページでリンク一番トップに載せておりますので、ぜひそちらからご支援をよろしくお願いします。そして合わせて高橋社長のスタイフ、株式会社和光組の他社貢献な朝礼。そしてインスタグラムもぜひフォローをよろしくお願いします。そしてウィークリースポンサーを務めてくださっております神の手フッチー師匠が9月の14日日曜日神の手フッチー講演会 in 山口、整えば人生は動く、心と体のバランスが整ったら人生はカラッと変わる、お申し込みリンク載せておりますのでぜひそちらから買い求めください。まもなくですね9月14日ですね、のであと4日後、ぜひねお早めにお申し込みをよろしくお願いします。 そして出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。ぜひ原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらの作品はエキストラではございますが意外と映っております。ぜひね、アマプラ、もしくは、一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっておりますので私を探していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして12月6日は、スタジオパフォーマンスに出演させていただきます。愛知県の清須市になります。興味のある方はぜひね、お声掛けいただくか、もしくは今のうちにスケジュールを押さえておいていただければなと思います。まだね、席の方は埋まっていないはずだと思いますけれども、埋まるときは一気に埋まってしまいますので、お早めにお声掛けいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして、マスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。EC サイトは、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで、今日も一日ご安全に。いってらっしゃい。